都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも。
どうも。
始まりました。はい。若手放送作家の岸本でございます。
どうも。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。若手放送作家のロベス・ピエールです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも、はじめまして。
はじめまして。
ロベス・ピエールです。
僕もはじめましてな感じしちゃいますけどね。
初めて聞いてくれた方には、はじめまして。
はい、ああ、そういうことですか。
今まで聞いてくれた方には、はい、こんにちは。
なるほどね。
ロベス・ピエールです。よろしくお願いします。ってことですよ。
なるほどね。
はい。
結構1回目から聞いてる人にも初めてに捉えられる名前だと思いますけどね、それは。
いや、ロベス・ピエールでしょ、僕。
あなたは違いますよね。
ロベッちゃんって母親に言われてますよ、僕は。ロベッちゃんって。朝だよって。
あれ、フレッちゃんはいなくなっちゃったの？
ちょっと何の話してんのかちょっと分かんないですけど。
まぁ、ちょっとでも、僕の知ってる名前ではないなと思ったんですけど、ロベス・ピエールさん、あなたちょっと自己紹介してもらっていいですか、その、
気づかれましたか。僕ね、ロベス・ピエールじゃないんですよ。
やっぱそうですよね。
はい、僕ね、早瀬なんです。
19回聞いてるよ。19回。
ほんまや。
ね。
はい。僕、早瀬なんです。実は、ロベス・ピエールという方 は、1758年から1794年に生きられたフランス革命期の、政治家ですね。
政治家なの。
はい、過激なロッジのメイソンメンバーだったと言われていると、
うん、過激、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、この人は恐怖政治をしてたんですけど、政治家でね、なんですけど恐怖政治をやってて、その時に反抗をしてきた方をギロチンの刑に処したりしてるんですよ。
過激だね、は
い、
それは。
その1年後にクーデターで逮捕されて、うん、ギロチンによって処刑されるという。
ああ、自分に戻ってきちゃった
ね。戻ってきちゃったっていう、ちょっとね、悲しい、人生を歩んでいる、ちょっと革命家のメイソンメンバーですね。
が、
ロベス・ピエール。
ロベス・ピエールさん。
はい。
あなたは、
僕は早瀬です。
岡山出身の放送作家、早瀬。
はい。
ね、
まあ、ギロチンとは全く関係ないですから、ね。
無縁の生活をしてきてますよね。
まあ、首は切られたことありますけどね。
知らない
よ。たくさん、仕事で、お仕事でね。
ああ、そういうことね。
はい、ちょっとありますけれども。
ありますけども、
はい。切ったことはありませんから。
なるほどね。
はい。
ちゃんと首つながった状態で、
そうですね、
撮っていこうということです
けど。はい、そうですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回からね、はい、普通回。
そうですね。
ですから。
前回が、まあ、ちょっと動画をね、
はい、
撮らせていただいて、
そうですね。
まあ、ロケ、2回目なんですけどもね、うん、行って、ちょっといろいろやらせていただいたんですけれども、
はい、
うん、まあ、まだちょっと、これ聞いて、まだその回知らないよっていう方は、動画の方も見ていただければ。
そうですね。
ありがたいと思うんですけども、はい、はい、
通常回に戻ったんでね、
はいはい、
ちょっと第1回目話させていただきます。またね、はい、新たにね、
前半戦お願いしますよ。
はい、じゃタイトル、はい、コールさせていただきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、このコーナーはですね、我々が知っている都市伝説を簡単にですねご紹介させていただくというシンプルなコーナーでございます。
そうですね、まさに通常回でございますね。
はい、はい、通常回でございます。今回僕が話させていただくのはですね、
はい、
裁判で公式に認定された超能力者の話でございます。
なるほど、
ね、うん、今でこそ、ね、たくさんいますけど、うん、当時これ明治時代なんですけども、
だいぶ前、ね、
だいぶ前ですよ、うん、だいぶ前の話なんですけど、
まだ認められてるってこと、
ね、そうなんですよ、
うんうん、
さあ認められたかどうかはちょっと今からですね話させていただきます。
はい、
はい、この方ですね、幼波敏江さん、
幼波ね、
幼波敏江さんって方なんですけども、
うんうん、
彼女すごいんですよ。
何が どうすごいんですか。
不思議な能力で、
うん、
まあ投資とか普通あるじゃないですか。この方は、
うんうん、
空の瓶に水を呼び込んで、
うんうん、
空の瓶に、うん、いわゆるパンパンの水の状態にするんですって、
うんうん、
パンパンに水、なみなみ何もないところから水を出現させて、
うん、
なおかつその出現させた飲み水を飲むと、
うんうん、
病気の治療に大変な効能があったと。
へ、
でその評判を聞きつけて、
うん、
全国各地から、
うん、
その神の水を求める人が殺到したと。
でそりゃそうでしょうね。
すごくないですか、うん、でこの能力っていうのが、
うん、
絶食状態が高まるほどに能力も高まっていくんですって、
う
絶食っていうのは、あの、飯を食わない、はい、
食わない状態で。なんで、その、瓶に水を、あの、出現させるときっていうのは決まって、絶食状態で行うんですって。うん、
なるほどね。じゃあ、はい、自分は出すけど、
はい、
取り入れないんだ。
そうですね。
はい。
出すだけで。
なるほどね。
はい。で、
じゃあそりゃ、うん。
この方のですね、評判が世間に知り渡ることとなったんですけれども、
うん、
でこれがあの新聞に載ったんですって、ね、この幼美敏さんの行う奇跡すごいってなって、うん、
超話題に、
ね、記事に載ったんですって、
うんね、これが
明治28年ですね、うん、なんで1929年ですか、うん、これね、
としえさん、俺絶対今パッとは計算できない、
すごいんですよ。で、はい、あの神の水を用いて、
うん、
医師の資格なしに病気治療と称することを行ったと、
なるほどね。
いうふうに新聞に載ったんですよ。はいはいはい、がですね、うん、この新聞をきっかけにですね、
うん、
詐欺行為の疑惑を、
なるほどね。
かけられてしまって、はいはいはい、60日間もですね、この人捕まってたんですよ。軟禁されてたんです。
偽医者じゃないけどね、
はい、
なんかそういう勝手に治療して、
そうですそうです、
何してんだと。
で、60日間捕まってて、
うん、
で、出るたびにまたですね、
うん、
神の力を使うからということで、
うんうん、
また捕まって2度も逮捕されてるんですって
ね。のでもそれおかしいけどね。
まあそうですね、
助かってる人がいるのに捕まるって、
は
い、
その2度目に捕まった時についにですね、うん、もうこれは裁判を行うってなったんですよ。
あ、
はい、
こう1回捕まってるのにまた出てまたやりやがったなと。
明治33年12月12日、
うん、
神戸ですね、神戸の地方裁判所で初の
うん、
裁判にかけられることになったと。奇跡の超能力が。
なるほど、超能力裁判ってことですね、
はい、目に見えないものが裁判にかけられたと、
はいはいはいはい、
ね、
どうやってやんだろうね。
で、
うん、
その裁判の方法というのが、
うん、
裁判長が自らの手で密封して封印した空き瓶を年家に渡して、
うん、
この空き瓶に神の水を満たすことができますかと聞いたんですって。意地悪な。
なるほどね。もう裁判所で、じゃあやってみろと。
やってみろ。
うん、
人が見てる、
ね、その場で。
うん、そう。したら、俊江さん、後悔したんですって、
うん。
少し集中する時間があれば可能ですって。
なるほど。
前代未聞である裁判中に超常現象の実験と証明が行われるという。
はぁ、あ、はぁ、あ、
はい。
なるほどね。
ヒーローだったらありえないですよね。
そうだね、はいはい、
水女出してみろやみたいなこと言うでしょ、う
ん、そんなキャラじゃね、
わかんないですけど
どんな気分だけ
出してみーやみたいなこと言うんでしょ、
はいはい、
俺すごいですよね。
いやもうだって ねまずだからそれありきじゃん、うん、
まあね、
やれるかどうかみたいなところだもんね、
はい、何十人も見ている中でじゃあ起こせるのかと、こういう奇跡をね、
うん、
で俊江さんは、うん、要はそのもともと水を持ってんじゃないかと疑われたんですよ。
ああ、そのね、そう、体内のどっかから出してとかってことね。
そう、なんで全裸にさせられたと。
なるほど。
要は着物を着てるどっかから水入れるんじゃないかと、
うん、まあ要はそのトリックを疑われてたってことですね。
なんで、しかも裸になって体も入念なチェックをさせられたと、
うん、それはね、隠せるところいくらかありますから、ね、
あの女性の刑務所入る時みたいなんですよね、
うんうん、
体触られたりとかして、
ね、
お腹の中に何か入ってないかとかね、
うんうんうん、
されたんですって。で、その後集中するために、
うん、
別室に入って、
うん、
そのわずか2分後に出てきた俊江さんの手には、
うん、
神の水がパンパンに満たされた、
うん、
その瓶が返ってきたと。要は成功したんですよ、
ね、はいはい、そうそうそうそう、おしっこじゃないですよねそれ。
神の水
神の水ですね、
はいはいはいはい、尿ではないと思います、
はいはいはい、
でその瓶を手にした裁判長はその瓶が間違いなく自分で密封したものであると確認したんですって、うん、要は一回も開けられてないと。
開いてないっていうね。
そう、一回も開けずにこの瓶を満たしたと、水でね。
そっか、うん、それはもうね、
そう、
どうしようもできないよね。
そうでしょ、
普通のやり方じゃ。
でその場で俊江さんは無罪を言い渡されたと。これは神だ
勝ったってことですね。そうそうそう、超能力が。
しかもその裁判長はその水を持ち帰ってそうです、うん
悪いとかあったんだろう ね、
悪いとかあったかもしれない
石とかできてたんだろうね、は
い、多分すごいですよね、
うん、
で、まあ、当時の新聞には5分も経たず、
うん、
冷水、あの神霊の霊に水、冷水を持って現れた、うんうんうん、とにかく不思議であると記されており、またこれは史上初めて裁判という国家公認の場で、
うん、
不可思議な力が認められるという前代未聞の出来事だったと、う
ん、なるほど。じゃあ国が認めた超能力者ってことです
ね。で、明治33年12月12日にあったこの裁判、
うん、
超能力裁判とも言える出来事は、
うん、
現在も、神戸地方裁判所に記録が残っていると。
なるほどね。
で、また同月12月ですね、12月14日の大阪毎日新聞にもその裁判に関する記事が掲載されていて、記録も残っていると。
はあ、
はい。
まあ、じゃあ要するにその捏造した話ではないですよってことだよね、はい、証拠が残っていると。
そうそう、うん、で何もない空間から神の水を、空の瓶に出現させるという、
うん、
この俊江さんが起こした奇跡は、超心理学の世界でですね、
うん、
アポーツと言われるもので、俊江さんだけじゃないと、他にもたくさんいらっしゃるんですって。
あ、
うん、だからこういう専門用語があるんですって。
なんかサイババとかね、
ああそうそうそうそう、
粉出したりとか
してもね、やってましたよね。だからこの人のために作られた言葉じゃないと、
うん、
いっぱいいるんですって。アポーツ、これが、物品引き寄せって意味なんですって。
うーん、
はい、とかな、テレポーテーションの一種だと言われていると。
物をこのそのない場所に瞬間移動させたというね、
うん、で他にもですね、数々の奇跡を起こしていると、
うん、
25歳ぐらいの時にですね、物の引き寄せ、さっきのアポーツですね、
うん、
あとポルターガイスと霊界との会話もしていたっつって、
ほう、
要は亡くなった方と会話ができていたみたいな。
あ、じゃあもうそういう能力を全般あるといった、
うん、そうなんですよ。で、あの1888年25歳なんですけれども、
うん、
彼女はまあそのちょっと育ちがあんまり良くないということで、
うん、
無教養だったと、勉強してなかったんですって。
あ、勉強できる環境じゃなかったと、は
い、環境じゃなかったと、うん、で字も絵もわからない状態なのに、
うん、
あの自分にポルターガイストを落として神がかりな状態になってしまうと、うん、字も書けたし絵も書いたんですって。
へー、
要は自分の中にない知識を引き出したと。
なるほどね、ポルターガイストを何らかの力を借りて。
そうそうそうそう、
いやもうそれすごい便利っすね。
ほんまですよね。
めっちゃ欲しいよその能力。
でもほんま気味悪いです、ちょっと知らない人からしたらね。
まあまあね、うん、うん、
で彼女はですね、成人してからも肉体的精神的に少女のようだったと、
うん、なるほどね、はい、無垢な感じですね。
そうそう、なぜか、
うん、
水と生のさつまいもしか受け付けない体質になって、それ以外のものを食べたりすると嘔吐したと。
じゃあ要はお肉とかお魚とかも食べれないと、
はい、だからもう仏門に入った方みたいな。
そうだね、
しかも、
う
ん、
ちょっとやっぱそういうところも神がかってるというかね。そう、うん、
で排泄物ですね、
うん、
こちらもほとんどなく、汗や赤といったものもほとんどなかった、うん、だからお風呂に入らなくても、
うん、
髪や体はいつも清潔で、思春期になっても生理にならず、
うん、
その後も一生初潮を迎えることはなかったと。女性の体にならなかったんですよ、少女のままの体ですよ。
へえ、はい、なんかマリア様みたいなちょっとね、まあまあまあね、感じだね。
そうですよね、だからそういうなんかやっぱり大人になってしまうと、なんか霊が見えなくなるとか言うじゃないですか、
うんうん、
だから体もずっと少女のままで、
なるほど ね,
ね、そのパワーをずっ
となくさなかったと、はい、
でその最後にですね、亡くなった時に、うん、私はあと20日で死にますって言ったんですって、うん、そしたら本当に
予言したんだ。
20日後に亡くなってしまったんですって。
うーん、それは自殺じゃなくてってことですね。
自殺じゃなくて、
うん、
自然に亡くなってしまったという伝説が残ってる女性の方です。
自分の死をも予言した
の、はい、
うん、
なんですって。むちゃくちゃじゃないですか。
いやもうなんか伝説ですね。
そうそうそうそう、裁判でね、何十人も見てる中で、ね、
うん、
あの神の力を見せて、
うん、
ね、なおかつその神の力を見せて出した水も飲むと体が具合が良くなるなんて ね、いいことしかないですからね、うん、
今生きててほしいですもんね。
ほんまですよね、
うん、本当に、
うん、すごいですよ。
すごいね、
ほんまに裁判だなんて。
いやー、はい、ね、しかも勝ってるわけじゃないですか。
勝ってるわけですから。
実証してね。
はいはいはい、
うん。多分前代未聞でしょうね。
うん。で、まあちょっと写真もね、この方の載ってるんで、うん、後でちょっとブログに、うん、載させていただきたいんですけれども。
そうですね。
はい。で、こういう超能力者ってたくさんいるんですよ。だからこれからちょっとね、うん、超能力者で、まとめてなんかちょっと話させていただけたらなと思って、
うん、
やっぱりもう話した人いっぱいいるんで。
やっぱ超能力者。結構ね、
はい、
この方もかなり昔の人ですけど、うん、
はい、
今に至るまでに多分相当数いますよね。
いや、いますよね、最近の人もそうですけど、うん、はい、います。なんか好きな超能力者。
超能力者ですか、はい、まあユリゲラーです
か。ユリゲラーの話知ってます？
ね、ね、
あの面白い話、ユリゲラーの。
どの話ですか？
あのユリゲラー VS、
うん、
絶対に曲がらないスプーンっていう話知ってます？
いや知らないです。ほこたでしたね。
いや本当ですよ。絶対にうちのは曲げられませんと、
はい、
要はあの長持ちするんです、
はいはい、
これはもう何十年も使えるスプーンです、
うん、商品
絶対に無理ですって渡したんですって、はい、そしたらユリゲラーは、うん、私は曲げられなかったスプーンなどない、うん、絶対に曲げてみせますっつって渡したんですよ、
はいはい、
そしたらちょっと触って、
うん、
こりゃ無理だっつったらしい。
俺とんでもねえやつ言っちゃったな。
科学が勝ったっていう、
ね。なるほどね。
ユリゲラでも正直ですよね。
いやね、そこでね、無理だっつって、うん、力ずくでどうにかしようってしないだけいいよね。
膝使ったりとかね。
そうだね。
テコの原理使ったりとか。
そうだね。
ダサいユリゲラ
だったりとかね、そうそうそう。出してこないだけいい、ね。
ちょっと道具使っていいですかとかっていうのじゃないですから。
ああ、よかったよかった。
使い古していいですか、このスプーン
つって。潔い超能力者だね。
そうそうそう。これは無理だっつったらしいんで。すごくいい商品ですねって言ったらしいです。はいはいはい、で、それが、うん、元になってむちゃくちゃ売れたっていう。
なるほどね。
宣伝になってね。はいはい、ユリゲラーが曲げられなかったスプーンだよっていう。
PR 商品じゃないけど、それ。
まあまあ、ほんまです、ねうん。まあまあ、でもいいね。
いい超能力者でしょ。
超能力をいいように使ったっていうね。あ、ねうん、まあ、面白いですわ。
なるほど、
ね。ただまあ、ね、今回、喋、うん
はい、
ったのは、入り口なんですよ。はいはい、
超能力者の入り口と、
そう、はいはい、入り口なんですよ、はいはい、本当に。なんでね、皆さんが超能力者ってどんなの他にいるんだろうつって調べた、うん、あなたの頭の中が本編なんですよ、う
ん、はい、
いや、なんすか、
いやいやいや、いいですね、いい決め台詞だと思います。本当
相撲取ります。
なんで俺勝ったら言わないの。
決着つけます。
ああ、まあ全然、いや、いいっすよ、
決め台詞あった
ら、ね、いい決め台詞じゃないですか、
はい、いいんですよ、はい、全然ね、
はい、はい、ということでね、ありがとうございます。本当に超能力者、皆さんの頭の中にあるそうですよ、ということで、ね、はい、今回教えて都市伝説、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい。